耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。あなたは不労所得に憧れたことってありますか？僕はありますね。え、株式とかで、ね、FX とかマンション経営とか印税生活とかね、なんかまあ貧乏人がよく抱きがちな夢なんですけども、幸か不幸かですね、この仕事をしていると実際に不労所得をお持ちの方によくお会いするんです。でその時ね、僕が思うのは、あれって夢物語じゃないんだなということ。はい、というわけで本日はですね、50歳から4年で資産1億8000万円を形成した著者さんの本をご紹介しようと思います。ここだけ聞くとね、なんかまた鼻持ちならない金持ちが来るのかななんて思う人もいるかもしれませんけど、まあ、そういう人多分ここ最近新刊ラジオを聞いた人に多いかなって勝手に思ってるんですが、今のうちに言っておきましょう。まあ、ビジネス書読みとして、またブックナビゲーターとして、そういう考え方もったいないんで、これからやめてください。ぜひですね、著者さんの言うことを素直に聞いて自分の生活に役立てる、そんな読書生活を送ってほしい。ブックナビゲーター矢島からのお願いでした。じゃあ行きましょう。一冊の本から一体何が学べるのか、新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。ミレダチオミ新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はスバル社より出ております山田勤著、警備員の山田さんが4年で1億8000万円の資産を築いた秘密という本です。いや、非常にストレートなタイトルで本当にそのままなんですけども、何が書いてあるか分かりやすくていいですね。では著者のご紹介。山田勤さん、大学卒業後度重なる転職をし、やっと勤めた会社が倒産しリストラに遭い、さらに奥さんがひき逃げをされるなど、災難続きでお金に困る生活を続けていたんだそうです。そんな山田さんに転機が訪れたのは50歳の時。アパート経営を開始して知識ゼロの状態からのスタートにもかかわらず、たった4年で資産を1億8000万円にまで成長させたんです。現在は警備員として会社に勤める傍ら、いわゆるサラリーマン大家としてアパート2棟16部屋を経営し、以前とは違いお金に不自由もなく、経済的にも精神的にも自由に満ち溢れた生活を満喫しているとのこと。というわけでこの本のタイトルにある警備員の山田さんが4年で1億8000万円の資産を築いた秘密、その方法とはアパート経営なんですね。しかしこの50歳というスタート、これまでの不動産投資本の著者と比べてもだいぶ遅いです。こう言っては失礼なんですけども、50歳の普通のおじさんがいきなり不動産を経営してうまくいくものなんでしょうか、ね、30代の僕だってやっぱいきなり成功させる自信はありませんからね。というか、50歳になってなぜ不動産アパートを経営しようなんていうふうに考えたのか。本書にはですね、その山田さんがアパートを経営することになったいきさつや、アパート経営をうまく活かせるコツ、またサラリーマン大家だからこその強みなんかが書かれています。本日はスタジオに著者の山田さんをお招きしてありますので、このあたり実際に伺ってみたいと思います。ではこちらの音声をどうぞ。はい、では改めまして著者の山田勤さんです。本日はお越しいただきましてありがとうございます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
早速なんですけれども、山田さん、こちらの本でアパート経営をする前、つまり4年前までは自分はダメ人間だったというふうに書かれてるんですけども、具体的にはどのようにダメ人間だったんですか？
どのようにダメ人間とおっしゃられても、簡単に言えばもう絵に描いたようなダメ人間ですよね。
お金がなく、
そうですね、はい、女房からもらったなけなしの3万ぐらいの小遣いをもらいながらも、その日のうちに麻雀で4万負けちゃうとか。
うわ、ちょっと待ってください。足りてない。
もう足りてないですよね。はい、だからその分全部、さらなんとかに行って借金かまして、
はい、
また次の大勝負を打ってさらに借金が増えると。もうそういうような感じで、僕酒飲まないもんですからね。
はい、
その分ほとんどギャンブルと、はい、もう一つの、くのいちの方に行ってしまうんですけれども。なので、比較的もう入ってくる金は全部もう、酔い御所の金持たないみたいな、はい、そういう形の人生でしたね。
4年前ということは山田さん、その時50歳、
ね、そうですね。
50歳までその生活をしていたという、
はい。50歳まで学習してないですね。全くですね。だから、おかげさまで、こういうことに気がつかせていただいて、案件があったもんだから、
はい、
今の僕がね、あるとは思うんですけれども、
はい、
それさえも気がつかなければ、
はい、
多分、 僕ずっと極道亭主のままだったと思うんですね。
まあ、20代から50代までのその山田さん の武勇伝を知りたい方はぜひ本書の方でお読みください。
ぜひよろしく嫌われない程度に書きたいなと思ったんだけど一応全部書いちゃいました。はい、
はい、それで、まあ、50歳、まあ、つまり今から4年前があの転機が訪れたというふうに本書にも書いてあるんですけども、ね、まあ、アパート経営を始めることになったと、
はい、
このきっかけは何だったんですか。
そうですね、まあ、やはり妻が一生懸命、まあ、そんなこんなの極道亭主の、まあ、生活を支えてくれてたんですが、
いい話です。
まあね、その妻が、まあ、新聞配達という過酷なパートを13年続けてくれてた。
あ、
たまたま、まあ、ひき逃げという、ね、交通事故に遭ってしまったわけなんですけれども、
はい、
まあ、その時僕は家内に対して何もしてやれないこの数十年間をものすごく後悔したわけですよ、
うんうんうん、
で、まあ、できればね、夜中新聞配達の事故なもんだから、まあ、僕の中では当然死んじゃったこいつだと、いや本当に情けない人生だったなって実は思ったりなんかしたんですね。
あ、一報いただいた時ですね。
そうですね、はい、ところがおかげさまで、天が見ててくれたのか、まあ、彼女は一命を取り留めた、
はい、
まあ、それで、まあ、私としてはもうこれからね、やっぱり今まで苦労かけてきた女房だから、
はい、
まあ、とにかく何とか幸せにしたいというような感じで、うんうん、まあ、刑事裁判を経て、まあ、民事裁判で、ある程度の、まあ、保証金額いただいたと、
はい、
まあ、この金があれば、あ、もう女房を幸せにできるんだ俺はと。
なるほど。
あ、もうどんどんこの金使って女房を孝行しまえと、
うんうん、
まあ、要はこういうような感じで、挽回の人生を図ったわけですね。
まあ、まずは奥様のために
そうです、ね、
やり直そうと。
そうですね、うん、ところが、まあね、根っからの、あ、浪費家なもんですから、
はい、
まあ、そんなこんなでミニロト一等分ぐらいの保証金を勝ち取ったのはいいんですけれども、
はい、
それがあっという間に1年ちょいでですね、はい、半分以下になっちゃったわけですよ。
僕も本読んでて何に使ったんだろうと思ったんですけど
そうですね、実際本当に何に使ったかも覚えてない。確かに車は買いました、
はい、
まあ、旅行にも行きましたと、
はい、
ただ別にね、クイーンエリザベス乗って世界一周したわけじゃないし、ベンツの560買ったわけでもないし、
はい、
普通の国産車買って普通に旅行しただけなのに、
はい、
なんだか知んないけど半分以下になってるわけですね。
1年半で。
そうです、うん、まあこれはやっぱりいかがなもんかっていうのをそこでちょっと考えたですよね。
はい、それで、これがアパート経営につながってくるんですよね。
そうですね、まあ、当初僕の中では俗に投資イコール詐欺と、まあ、投資は詐欺と読むっていうのが、ね、うん、頭の中にね、ずっとバブルを経験してるもんですから。
そうですね、バブルの時はおそらく30代ぐらい、
ね、うん、そう、ジャスト30なんですね、はい、ですからちょうどその時にもやっぱりそういうような不動産の経営のお話とか結構来るんですけれども、
うんうん、
まあ、ほとんどがやっぱりサミギまがいの話だったもんでね、
はい、
で何をやろうかって言っても、まあ、当時その詐欺であったところの不動産というのがなぜだか、ああ、僕の頭に舞い降りてきたわけですよね。
あ、不動産をやろうと。
そうですね、だから、うん、まあ、要は、女房を助けてくれた天がですね、まあ、もう一回だけこいつにチャンスをやろうってんで、どうもその不動産賃貸系っていうのを舞い降りさせてくれたんじゃないかと、まあ、今では思ってますけど、
ね、天の声で不動産、不動産
そういうことだと思うんですね
なるほど、
うん、それじゃなければ多分僕の頭の中にはそういったことをやるというのは多分全然なかったと思いますね。
そうですね、本の中でもなんか投資はうさんくさいというふうに感じてたっておっしゃってましたけども、ね、
はい、
ただやはり現金を持ってると不安だったので使ってしまうんじゃないかと、
はい、
で、まあ、現物資産に変えようといって、はい、まずはその不動産を買うというふうに決めたんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、とりあえず現金を持ってれば1年何がしで数千万使ってしまうというのがよく分かったので、
はい、
まあ、それは何に使ったかさっぱり分かりませんけどね、
はい、
で要はそれを防ぐためにはやはり何か現物に変えていて、まあ、俗に言う、うん、金持ち父さん貧乏父さんじゃないですけど、ロバート清崎さんが、うん、おっしゃってましたね、はい、要は金に働かせて金を生ませろと、
うん、
これのフレーズもね、なんだか知らないですけどその天が僕に与えてくれたんですよね。
なるほど。
で金に働かせて金を生むっていうのが全然分かんなかった、
うんうん、
でまあ不動産と要はバラバラなジグゾーパズルだったわけですよね、最初僕の中では、
はあはあはあ、
でそれをつなげるために知り合いの不動産屋に行ったところ、まあ、見事にアパート経営という形でそのジグゾーパズルが完成したといったのが正解なのかもしれないですよね、はい、
そうですね、なんかお知り合いだったそうで、10年来のお知り合いだった
そうですね。
で、まあ山田さんに対して、まあ、山田さんだったらこれやってみろよって言って、はい、アパート経営を進めてくれたと、
ね、そうですね、うん、 いや、これがまあバブルの頃だったらまたこの辺の詐欺師かっていうところなんだろうけれども、
はい、
まあやはりそのまあ彼とは人間関係というものは当然できていた中での話なので、
うんうんうん、
まあ信頼できるパートナーであると、うん、まあこいつが言ってんだったら間違いないっていうような形で、うん、ある意味キャンブル家の私としてはそこにかけてしまったわけですよね。
ああ、なるほど、はい、でそのアパート経営に際して重要なこととして山田さんはそのパートナー選びというのを、はい、
そうですね、
まあ一つの要素に挙げてますけども、
はい、
これはなんか普通の人はなんかついついアパートを選ぶときとか、ね、マンションを選ぶとき物件を見てしまう。
そうですね。
そうじゃなくて人を見ろとおっしゃってますよね、
はい、そうですね。ほとんどの投資用物件収益物件を買われる方というのは、
うん、
基本的にまずインターネット等々でですね物件の検索から入っていくと思うんですよ、
はい、
どこにどういうものが立っ てそれが自分の予算の中に合うかと、
うん、
僕はその逆なんですね、
はい、
要はそういうことを素人の僕はできるわけがない。素人ができないならばどうする、うん、じゃあ玄人をとっ捕まえてその玄人とある程度の信頼できる関係を構築し、
うん、
その玄人に僕に当てはまる物件を選べさせた方のが失敗は少ないよねと、
うんうん、
まあ、こういう発想になったわけですよね。
なるほど。
ですからパートナーを慎重に選ぶ方に時間を割いたというのは現実ですよね。
まさに専門家を選ぶという、
そういうことですね、
うん、でそれが功を奏したのか、山田さんは今現在も警備員をされながら、
はい、
大家さんをされてるんですけども、
そうですね、
サラリーマン大家さんの中でもそのアパート経営にかける時間というのは、はい、かなり短いと。
そうですね、
はい、
まあ、ご存知のようにその警備員というのは突っ立って歩いてっていうのが基本になるんだけれども、
はい、
要は眠いんですよ帰ってくるとね。24時間勤務っていうのがあって眠いわけだ、
はい、
でなもんもう年も55に今年になっちゃいますし、
はい、
24時間勤務やって明けて帰ってきて、
はい、
何ができるわけじゃないですよね。
なるほど。
となればその眠い僕ですらできちゃってるわけなんで、
うんうん、
時間をかけるかけないと言われればほとんどかかってないって言ったのが正解なんですよ。何せそのかけられる体力もなければ記録もないぐらい疲れちゃってるわけであって、
うん、
だからそんな僕でも、全然、うん、経営として成り立っているという不思議なことがこのアパート経営なんじゃないかなと思いますけどね、うん、
あとは今サラリーマン親と私言いましたけども、
はい、
サラリーマンだからこそ、はい、その不動産投資が有利なんだっていうお話も本の中でされてました ね。
そうですね。要はサラリーマンというのは毎年必ず源泉徴収というのが送られてくるわけですね。これガラス張りなわけですよ、
はい、
要はごまかしようのない収入、払っただけの社会保険料、引かれただけの税金、全部書いてある。でこれが要は銀行さんに対する評価の一つになってくるわけですよね、
うん、
これ自営業者だったらいろいろと細工もできるんでしょうけど、サラリーマンはすべてガラス張りですから、
はい、
そういう意味では銀行さんというのは審査もしやすいし、うん、まあ、ある程度のこうお金の借りる、借りやすさといいましょうか、そういうのもサラリーマンというのは適してるんじゃないかと思いますよね。
なるほど。銀行にお金を借りるって今おっしゃいましたけど、はい、やはりその不動産を山田さんはまあ2棟所有されてますけども、ね、はい、買う際には銀行からお金を借りる形になると、
ね、そうですね、
うん、
まあ、基本的に僕50なもんですから、
はい、
よくその住宅ローンとかね、
はい、
銀行さんからお金を借りるときに年収の何倍ぐらいまで借りられますよなんてヤフーの知恵袋を見るといろんなことが書いてあったりなんかするんですけれども、
はい、
まあ、僕実は50超えてから1億円以上の借金してるわけですよ。これ年収の何倍言うたらね、とんでもない倍率なわけですよね、
はい、
でそれができるのが不動産賃貸経営、要はアパート経営なわけですよ、
うんうん、
要はまあ僕だけの属性ではなくて、当然その収益物件が良ければ、
はい、
銀行さん評価してくれるもんですから、
うんうん、
まあ、こんな私少ない年収でね、警備員という低属性でありながら1億円以上の借金ができる、それも50歳からですからね、
はい、
ということはボランティア精神にあふれてると言いましょうか、銀行さんというのは。
銀行、
まあ、そうでもないんでしょうけど、
まあ、投資家精神と言いますか、
まあ、そうですよね、うん、ただ逆に僕にしてみればですね、50過ぎての1億円以上の借金ですから、皆さん怖いでしょって聞くんですよ。
怖いでしょ、ね、
怖いですよね。で僕はね、逆にね、メッケモンだと思ってるんです。
ほう。
なんでっつったらば、だってローンには必ず団体信用生命っていうのはくっついてて、僕が死んじゃえば全部それはチャラになっちゃうってシステムになってるわけですね。
なるほど。
ですから、まあ、女房は早く死ね早く死ねと思ってんでしょうけれども、
いやいやいやいやいや、
まあ、僕が死んでも女房にはもう定期的に月100万ぐらいの家賃収入がどこかどこか入ってくるシステムになってるわけですよ。
なるほど。
ですから僕は借金をすることが逆に怖いんではなくて、
うん、
借金できたことがラッキーだと思ってますよね。
なるほど。
はい。
あでもそうですね、いや、うん、若い頃にダメダメだったっておっしゃりましたけど、逆にそこの経験が生きたかもしれない、
ね、その通りですね、借金慣れしてるって言うんですかね、
いやそこそれもそうですけども、はい、この借金はしてもいい借金だっていうふうに気づいたというか、
そうですね、うん、まあ、基本的にそのロバート清崎さんの本の中でもいい借金悪い借金っていろいろ書いてあるんですけど、
あ、はい、
所詮借金なんですよ僕に言わせりゃ、うん、だけど基本的にはその借金自体がお金を生む借金っていうのがあるんだよねっていうのが、うん、まあ、気がつかせていただいたっていうんですかね。
なるほど、うん、
天から舞い降りてきましたね、
はいはい、そろそろ時間が迫ってきてしまったんですけど、
はい、
一番僕山田さんにお聞きしたかったのが、はい、この本を読んだ感想として、はい、まあ、素直に、あ、僕にもできそうだななんていうふうに僕は思ってしまったんです、
はいはいはい、
優しく書かれていたので、ですが山田さんとしてはこの、
はい、
ご自身の成功の秘密を、まあ、こちらの本で、まあ、語っているわけなんですけども、はい、どんな方に本当はこの本を読んでほしかったんですか、
はい、そうですね、基本的にはまずそのアパート経営っていうものはだいたい宝くじが当たったらやれるものとか、お金持ちの道楽がやるもんだと、
はい、
年収2、300万の僕ができるわけない、
うん、
ましてや僕みたいに50になってアパート経営なんかできるわけない、当然土地もない何にもない、
うんうん、
なんだけど何かしなければ私の今後の人生においてはあんまりこう光明が差さないよねと思ってらっしゃる方たくさんいるんです、
はい、
そういう方にまずぜひ読んでいただきたい、
うんうん、
それとまあ若い方から、私みたいな、まあ、年配ですよねもうね、中年通り越した人間でも、その気になってアパート経営さえ真剣にですよパートナーを探してそれに乗っかってやれば簡単にできるんだというようなことを皆さん知らない、
はい、
だからアパート経営を崖っぷちで、泊まってる方々にぜひ読んでもらいたいですよね。
大事なのは実はこういうポイントであったということ
です
からね、
はいはい、
先ほど最後って言ったんですけどもう一つだけ聞いていいですか、
ね、はいどうぞ。
こういう人がアパート経営に向いてるっていう人物像はありますか。
そうですね、基本的に僕こうチャランポランな性格に見えて本当にチャランポランなんですけど、
いやそうは見えないんですよね。
まあさすがの僕も、はい、こういうことを始めたことによってですねやっぱりライフプランというものが作れるようになるわけですね。ですから、まあ、自分がこの年になった時にこれぐらいのお金が欲しいというまず計画的な目標を立てられる方、
はい、
それと自分はもうこうなりたいんだというような形で、まあ、明確な未来をこう持ってる方がやっぱり向いてると思うんですね、
うんうん、
あとは僕みたいに大張ったりが効く人間とかですね、そういう人間も実は交渉ごとの中である意味こう強い力になりますから、
うんうん、
そういう方も向いてるし、実際はですね向いてない人って逆に僕いないんじゃないかと思ってるんですよ。
そうですね、今のお話をちょっと僕が強引に解釈してしまいますと、はい、やる気のある方っていうふうに聞くんですね。
そうですね、だから、うん、俺はアパート経営やりたいんだと、要は収益不動産買いたいんだ、何でもやりたいんだというようなもう勢いのある人って言ったらおかしいんですけれども、
はい、
こういう人ならできない、こういう人はできる、こういう人なら向いてる、こういう人なら向いてないってないと思うんですね。
なるほど、
ですから全て万民に対してチャンスはある、
うんうん、
それを皆さん掴みに行ってないだけ、
ない、
そういうことだと思いますね。
なるほど、はい、その辺に落ちているチャンスを掴んでいない
と、そういうことです。
だからこそ、まあ、こちらの本を書かれたという。
そうですね。
あ、なるほど、はい、すごい勉強になりました。
いえ、何をしよう、
はい、ありがとうございます、では、本日お越しいただきました、著者の山田勉さんでした、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では書籍情報です。警備員の山田さんが4年で1億8000万円の資産を築いた秘密、山田勉著、スバル社より税別1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回紹介した本いかがだったでしょうか。山田さん本当に物腰が柔らかい方でね、とてもなんか自分で言うほど極道亭主だったなっていうふうには思えないんですけれども、実際こちらの本読むとですね、山田さんのアパート経営自分にもできそうと思えるくらい簡潔に優しく書いてあります。まあ大事なところっていうのはねポイントポイントで押さえていますので、だからですね、山田さんもおっしゃってましたけども、やる気のある方こちらの本で、不動産投資っていうのがどういうものなのか自分にもできるんじゃないかと思ってほしいと思います。また山田さんそんなね有名大学出てたり大企業の幹部クラスだったりした人じゃない、いわゆる一般人だったそうですから、ぜひぜひ、あなた自身が不動産投資に興味があるならば参考になる一冊だと思いますよ。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。